黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部のそばをテーマにお送りします。地域で生産されたそば粉を使ってそば打ちを教えたり振る舞ったりされていらっしゃる黒部そば道楽、野島巌さんにお話をお伺いします。取材に伺った当日は村椿公民館で地域の方を対象にしたそば打ちの講習が行われていました。参加者の皆さんの楽しそうなお声も聞こえています。それではお聞きください。野島巌さんです。野島さん、よろしくお願いします。
どうも、今日よろしくお願いします。
お願いします。そば道楽さん、きっとおそばが好きなんだろうななんて思うんですけれども、まずどういった団体なのか教えていただいていいですか。
私たちの飯沢というところにそば打ちを 5,6 人の人たちで始めました。でまずネーミングをどう考えるかといったときに、育児そばっていうのもまあダメかなと言いながら、まあ黒部だから黒部そば道楽がいいんじゃないかということで、その名前に決めました。はい、
そのそば打ちをなさっていらっしゃった5、6人の皆さんっていうのはどういう方なんでしょうか。
会社員、公務員です。
じゃあお蕎麦屋さんだったりそういったこととは全く関係のない皆さんということなんですけど、どういったことがきっかけで始められたんでしょうか。
そもそも農家を一人しとった人がおるんで、その人が15年前ぐらいか、もうちょっと前かぐらいから9号店を利用して蕎麦を4丁分近く多分植えておられました。でその蕎麦をどうにかして売って食べられないものかということで始めました。はい、
それを実際にじゃあみんなで売ってみようよっていうことで始まったんですね。はい、これでもうどれぐらい経たれるんですか。
私の今始めたのが55歳の時なんで、今66です。で今大体もう12年目に入りました。
その間っていうのはどういったような活動をされていらっしゃったんですか。
その時はそのそばを少し手伝いしながら多分やってたんですけど、会社行ってるもんですから、まあ手伝いもある程度できないもんで、まあとりあえず諦めて会社を専念しました。はい、
まあ最初のうちは手伝ってたけど、そのうちもうじゃあ作る方はお任せしてっていう感じになってたんですかね。
その人もそば食べたいものですから、そのそばを引くっていうか機械を買われました。で我々でそれで手が空いた時にそばの粉を引きに行きました。はい、
そうするとお作りになった方はそこまでおそばを自分で作ってなんてことは考えてらっしゃらなかったんですかね。
まあそうだけど、とりあえず私たちがそれをそばにしようとした時にその人も一応加わってきました。でその人も今そばを打ちます。
はい、ああそうなんですか。
ここで90階の人たちにそばを振る舞うということを、やりました。はい、
野島さんたちが始められた活動がどんどんその旧香典のおそばを作ってらっしゃった方の可能性をどんどん広げていったっていう感じですね。でそば道楽さんっていうのはその団体さんとして考えた時っていうのは、いわゆるこう地域のサークルみたいな感じと捉えていいですか。
はい、そうです。はい、この村椿の振興会 の、一員としてある程度方針をしております。はい、
例えば何かイベントがあった時に皆さんでおそば打ってなんてことは機会としてはあるんですか。
外はないんですけども、村椿のこの地区には、少しはやっています。はい、
じゃあこの地域の皆さんは皆さんの打ったおそばを食べられる機会もたまにあるってことですね。
黒部座ストーリー。
黒部のそば粉を使ってそば打ちをなさっていらっしゃる黒部そば道楽の野島巌さんにお話をお伺いしています。素晴らしいそばの出来にこれまで修行などはなさったことがないのかなどについて改めてお伺いしました。
それまで全然経験ってなかったんですか？
自分の独自の我流でやってましたから。もともと私たちのところのクラブには先生はいませんから、
はい、
で自分私たちがその最初で行って、その夫を見ながら、勉強しながらここまで到達しました。
そうなんですね。最初ってなんか苦労した点ってたくさんあると思うんですけど、どんなところが一番大変でしたか？
今日生徒3人来たんですけど、生徒さんを疑うよりかまだ悪かったですよね。
最初そば粉に水を入れるじゃないですか。で、例えばその水加減なんていうのも大変ですけれども、最初の時ってどんな感じだったんですか？
細かい粉が少し鉢の中に残ってそのまままとめに入ってましたね。だからそこからするとそばが切れていくよね。で、その辺でなぜ切れるのかなっていうのを、そこからまず自分らで考えて、水増しかなという。
失敗からいろいろとたどり着いていったことがたくさんあるってことですね。
成功ってまずないです。全て失敗です。
そうなんですか。で、一つずつ積み重ねていってご自分たちのやり方っていうのを見つけていかれた。名前をつけるとするならなんてつけますかね。黒部流
っていうか、富山県のウッドルガのチョイスをしたっていうか、皆さんのいいところをみんなチョイスして今のここにたどり着いたのかなっていう気もしてるんですけど。
でそもそも一番最初がその地元のそば粉を使うっていうところから始まってるじゃないですか。で、実際にやってみられて地元のそば粉ってどうでしたか？
美味しかったですね。そば粉は奥が深くて、要するにそばの三角の中に割合って言ったら粉にしたら甘皮の分と芯の分と真ん中の分があるんですけど、その取り方によってそばの味変わっていくから、
そうなんですね。飯沢の地域で取れてるそば粉っていうのはどういうのは、
全粒粉です。そばの種を全部引いたらの粉を全部それで粉にしてあります。
それはどんないい効果があるんですかね？
もったいないからさ、捨てるのはもったいないから、だから全部入れて食べてます、
じゃあその地域によってはその外の皮を取るとか中の部分だけ引くとかっていうのはあるけど、飯沢のものは全部引いてるんですね。
そうです、
なんか全部やるとあいい香りするんじゃないかななんてちょっと想像したりするんですけど、
だから甘皮も入ってるし、それも香りもあるし、全部入れた方が田舎風になって美味しいですよね。で、少しずつチョイスして取っていくと味がまた少しずつ変わっていくし、甘みも減っていくし。
洗練されたお蕎麦っていうのあるじゃないですか。こう白くて透き通ってみたいな。でも全部入れるとどんな感じになるんですか？
全部入れると、なんて言えんか、もっちり感っていうかその方が強いかな。我々の作ってるそば粉でそれをみんなに提供するから、あ、こういうもんかなっていう皆さんは思ってるけども、他の店へ行って食べたらちょっと違うんじゃないかという感覚も出てくるような気がします。
プロベザストーリー。いかがでしたか？試行錯誤をしながら独自のそば打ちを編み出したという黒部そば道楽の野島さん。そば打ち講習は口コミで生徒さんが集まっていらっしゃるんだそうで、これからも広く生徒さんを募集することはないんだそうです。ただ希望があれば応じてくださることもあるということです。そんなそば打ちの講習の様子を来週はお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。